慌てることなく示されていることわざのしっかりと握り、そこにしっかりと立っていきなさい。信仰の訓練がこの状況の中にあると知らされます。
この世界中のキリスト教の教会がこのコロナウイルスが許されることによって、この礼拝を保つことができないという困難な状況が続いていますが、これはこの感謝のうちに大きな変化の時を迎えていると主が言われます。
すべてのことを感謝することをさらに強めることを通して、私は霊的にさらに一歩進めさせようと幸せます。それは私の計画のため、私の計画の成就のためであると幸せます。
このすべてのこの世界中のこの国々の教会が霊的な目を覚まして、この宣教へとこの具体的に信仰を持って踏み出す時に入ったと主が言われます。
さらに世の終わりのいろいろな事柄に対する備えとともに、信仰の踏み込みを出していきなさい。いろいろな問題に振り回され、またいろいろな問題に、この突っ込まれるのではなく、あなた方の方から信仰の歩みを出していきなさい。
特にこの安定を教会においても、この21世紀のこのツールを使って福音宣教を大胆に進めていきなさいと主が言われます。
ではさらにですね、もう一曲賛美してまいります。 God is working for my good ですね。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes it is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes it
テロン様、予言の言葉をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。聖書を開いていただきたいというふうに思います。ヘブル書の11章17節ですね。お読みいたします。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めて、こんばんは。それでニュースによればですね、明日、東京都の、解除になるということなのですね。どうぞ、教会もいろいろ自由に動けるようになってきますのでですね。インターネットを見ている方々は、今週、また来週の動きに関する、こちらの方からの文書を出しますのでですね、それを見て対応をなしておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今、礼拝をやってて、第二、第三が、やってないわけですけども、来週から第2、第3始まりますけどもですね。今まで私3つ礼拝やってたんですけど、1つ礼拝だなっていうことをね、ちょっと感じます。どうしてそうなのかっていうとですね、働きが広がるっていうことを示されていて、外部にいろいろ出ていくっていうことをね、主が言っておられるので、それに対する備えっていうのは必要であろうと。まあ、これが1つです。 それともう一つはですね、各この礼拝においてですね、岡先生も一回ですよね。やっぱり4回やるのは疲れると。5回やるのは疲れると。これもあるんですね。ですから、そういうような形になります。ですから、第1礼拝、第2礼拝、第3礼拝で、まあ、担当者が違うという形になってくるのでですね、違った流れで動きが始まるぞということをね、覚えておいていただきたいと思います。それです。映像のやつで、サインになった映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
今、私は大阪の飯盛城跡地にいます。昔はこの地域を河内といい、ここ河内にはたくさんのキリシタンたちがいました。実は私もこの河内出身です。今回は河内キリシタンについてお伝えしたいと思います。キリスト教が日本に伝わったのは1549年フランシスコ・ザビエルによります。ザビエルは都へ上り天皇に謁見して全日本で宣教する許可を得るために1551年1月京都に入りましたが、天皇との謁見も教会の建設も果たせませんでした。1563年春、飯盛山城主三好長慶が畿内を実効支配していた時、その部下松永久秀が京都の公家や仏教勢力たちと図ってバテレンたち宣教師たちを都から追放しようとしました。この命令を受けたのが結城忠政でした。彼は公家の清原劇、高山右近の父高山図書と共にバテレン追放の先駆として立ち上がりました。忠政はデオゴというキリシタンからその信仰について聞き出そうとし、次々と質問したが、信仰の初心者でもこのように理路整然と説明するなら宣教師と論争しても勝つことはできないと思い、自分もキリシタンになりたいと申し出ました。その場にいなかった高山右近の父高山図書もそのすぐ後にキリシタンの教えを聞き、奈良で洗礼を受けました。この時、父に会うために奈良に来ていた結城忠政の長男、河内にある岡山城の城主、結城佐右衛門城も父と共に洗礼を受けました。彼は飯盛山城下に戻り、仲間の武士たちに熱心に伝道しました。そして、ロレンソ良斎修道士を飯盛城に招き、説教をしてもらいました。ロレンソは琵琶法師でしたが、山口の街角でザビエルから直接キリストの教えを受け、キリシタンとなりました。彼は片目が見えず、もう片方もほとんど見えませんでした。飯盛城の武士たちは甚だ醜い容貌を見て驚きましたが、説教し始めるとそれを聞いてすぐ多くの者が彼に畏敬の念を表し始め、キリストの教えを聞き飯盛城の三好長慶の家来である武士73名が信仰の決心をしてビエラ宣教師から集団洗礼を受けました。この武士の中に三賀城主、三賀頼照、三所若江城主池田則政とパウロ・ムキの父三木半太夫がいました。さらにその後すぐに60名の家臣と一般の人々500名ほどが集団洗礼を受けました。三賀頼照は、福の池にある三賀島に教会を建て、信徒が3000人を超えるようになりました。1564年、三好長慶が飯盛城で病死しました。その1年後、1565年、扇町天皇から大臼払いの命令が出され、都からバテレンが追放されました。宣教師たちは、河内の教会に難を逃れました。当時建てられた岡山砂教会、三賀教会は非常に繁栄していました。 飯盛城の城下では住民約6000人がキリシタンであり、八尾も800人程度がキリシタンで、河内教区全体で7000人以上の信徒がいたと言われています。天下人織田信長のキリシタンに対する理解により、近畿においてキリシタンは爆発的な広がりを見せていきました。1577年、京都では南蛮寺が建てられ、河内の三河では大東市の隅の堂に大聖堂が建てられました。
当時三河教会があった場所にいます。この辺りは池でした。三河教会には3000人を超えるキリシタンたちがいました。
しかし1582年、本能寺の変で明智光秀の謀反により織田信長が命を落とします。三河頼照、三河満所は明智光秀に味方したため追放され、三河城そして教会は焼かれてしまいました。三河領は結城城庵に与えられましたが、2年後の1584年に結城城庵も小牧長久手の戦いで戦死しました。そのため高山右近は美しい砂の教会堂を移すことを決断し、大阪城に秀吉から土地をもらい受けて砂の教会堂を移築しました。その後豊臣秀吉が天下人となりました。しかし1587年に秀吉のバテレン追放令によって、京都の南蛮寺と大阪城教会は破壊されました。高山右近は秀吉にキリシタンの信仰を取るか、明石六万石の大名の座を取るか決断を迫られ、キリシタンの信仰を選び、一介の浪人の道を歩みました。河内、摂津のキリシタンや宣教師たちは、高山右近の勧めで洗礼を受けて、キリシタンになったキリシタン大名、小西行長の領地である対岸の小豆島に向かいました。1588年、小西行長の領地になった肥後に、結城屋平次、三河満所、河内長野の領主だった伊地知文太夫も小西行長に従って移り住みました。厚い信仰を持つ河内摂津のキリシタンたちが小西行長と共に九州に移り住んだので、九州のキリシタンは強められ、農民、町民、指導者にも強い影響を与えました。結城屋平次は島原の金山城で4000人の村人を信仰に導きました。しかし1600年、関ヶ原の戦いで小西行長が西軍のリーダーとして捕らえられ、石田三成と京都で処刑され、肥後は小西行長を失い、大混乱になりました。熱心な日蓮宗の信者だった加藤清正の手に渡り、迫害の嵐が吹き荒れるようになりました。河内、三河城主、三河頼照の孫、三河アントニオは1622年、長崎の西坂聖山と呼ばれていた場所で、キリシタンたち全員で25名で火炙りの刑で殉教しました。また33名が斬首で殉教しました。長崎、元和大殉教の出来事でした。さらに1614年、徳川家康のキリシタン禁教令によって、宣教師とともに高山右近らはマニラに国外追放されました。
ここは砂教会があったと言われている場所です。教会を守るため、高山右近は自費でここにあった教会を大阪城近くに移転しました。
時は流れ、2002年に日本最古のキリシタン墓碑、田原レーマンの墓碑が四条縄手市河内で発掘されました。それまで外国の宣教師たちの文献では河内でのキリシタンの聖教が書かれているのにもかかわらず、現存する遺物や遺跡が発見されないままでした。現在大阪市指定文化財として指定されています。
ここは殉教地の一つです。多くのキリシタンたちがこの場所でキリストを信じることをやめず殉教していきました。また その信仰ゆえに故郷を追われていきました。そして行った先々でたくさんの人たちにキリストを伝え、ある人はさらに国外追放されたり殉教していきました。日本にはたくさんの熱心なキリシタンたちがいました。私たちはこの事実を忘れません。リバイバルは殉教者たちの報いの時でもあるのです。リバイバルは始まっているのです。
このシリーズでね、いろいろ、いろんな地域における殉教が、掘り起こされてきてね、全体像っていうのが見えてくるっていうのは特別な祝福であると、こういうふうに思います。それで TLEA においてはですね、例えば こういうような事柄、それから26世人のこと、それから海外選挙でね、ワンミンタオとか、迫害されている人たちとお会いしたり、地下教会に対する中でですね、殉教とか、あるいはですね、迫害に対する飯があるっていうことを感じるんですね。まあ一つは、それを知らせるってこともあるでしょうし、あるいは世の終わりは、まあクリスチャン全体が迫害に入ってくるっていうことも言われてるのでね、それを担うっていうこともあるでしょうけれどもですね、まあ単にそういう父が私たちに増えてるってだけじゃなくて、それに対して進んでいくっていう神様の御心があるなっていうことを感じます。ですから永遠ということを見つつね、見といてください。で、1分動画があるのでそれを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教2です。前回お話ししたように、迫害と殉教は観覧時代前半にも起こりますが、本当に厳しくなるのは後半の大観覧時代においてです。警護されなかったクリスチャンは大観覧時代に入ることになり、より厳しい迫害に直面することになります。それは反キリストがダニエル書や黙示録にあるように、大観覧時代において活動する権威を与えられ、一時的ではありますが聖徒クリスチャンに打ち勝つとあるからです。この時、偽キリストが反キリストに協力します。反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また獣の刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので全員殉教することになります。そして迫害の形ですが、最初は中国やベトナムでの迫害のように、政府が直接というよりも政府が管理下の教会を通して迫害する、つまり教会が教会を迫害するようになると思われます。教会は主に従う教会と主に敵対する教会の2つに分かれます。まさにマタイ24章10節にあるように、教会内クリスチャン同士で悲惨な裏切りの悲劇が起こると思われます。黙示録18章24節にある都は大バビロンのことで、終末における主に反する偽キリストを頭とする宗教組織を表します。彼らはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や聖徒たちを死にまでも至らせるのです。またマタイ24章9節にあるように、全ての国がクリスチャン迫害に入ると思われますが、迫害はクリスチャンに対してだけではありません。ゼカリア書14章2節にあるように、ユダヤ人イスラエルも迫害されるようになります。イスラエルを全ての国が攻めるとあります。その後ろには黙示録16章14節16節にあるように、サタンの働きがあると思われます。最終的にはサタンが反キリストを中心としてイスラエルに攻撃を仕掛けるんです。このように観覧時代、特に大観覧時代が歴史上迫害と殉教の最もひどい時代となると思われます。大観覧時代から守られるために警護されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
コロナウイルスの問題でね、世界は揺れてますけども、 これはまだ観覧試合にも入ってないっていうことを皆さんお忘れになりませんように、勝負はこれからだっていう、そういう感じですよね。そして観覧時代においてはですね、皆さんご承知のように7年間あるわけですよ。そして7年間の真ん中に景気がありますよね。で、最初のこの観覧時代においてですね、ここで迫害と殉教が起こってくるわけです。で、これもかなり厳しいものであると、こういうふうに思います。そして、景気をしなかったクリスチャンはですね、さらに激しい迫害と殉教の中で全員殉教していくということになってくるわけですね。ですから厳しい時代に入ってきたなっていうことを感じます。それで一つポイントになっているのは景況なんですね。でどうぞ皆さんよもや景況されないということのないように、二つポイントがあるのでこれははっきりと頭を置いておいてください。一つは聖霊に満たされている。ということです。もう聖霊のバプテスマを受けているっていう事柄が重要なポイントになります。ですから皆さんの中で聖霊のバプテスマを受けてない方は、すぐ受けておいていただきたいと思います。カリスマ聖会やなんかでもどんどん祈りますのでね、どなたでも受けることができます。それと神の御心を行っていくっていうことがね、非常に重要なポイントですので、どうぞそれらのことから覚えつつ見といていただきたいと。で、コロナの問題に関してはですね、私たちは祝福されてるんですね。そして、その祝福のポイントとして、神の愛が土台にあって、十字架が土台にあってですね、約束がたくさんあるんですね。そして、その約束を神様はですね、具体的に表すことを通して、私たちに素晴らしい主の恵みを表してくださると。いうことをですね、どうぞ覚えておいてください。それで私が、クリスチャンになった時にですね、徹底していろんな働きをなしたら、病気になっちゃったり、いろんな困難に入っちゃったんですね。で、その時もっと思ったんですね。何と思ったのかっていうとね、こんだけやってんのにどうして祝福が来ないで困難が来るのか、こう思ったんですね。しかしね、今になってみますとね、実はね、それが祝福であったってことがわかります。困難を通してね、神の奇跡とかね、神の素晴らしい技を次々と見てきました。今、皆さんはね、コロナ問題で確実に試練に遭いますけども、まあ、試練が少なかったら感謝しておいてください。で、これはですね、神の奇跡と技のね、そういう機会ですので、どうぞそのことを覚えておいてください。特に一つポイントになるのはですね、御言葉、これが一つポイントになるとともに、感謝と聞き従いってのは大きなポイントとなります。で、それを通してね、主の栄光が豊かに表されていきますので、まあ、観覧時代の問題とともにね、対応なしといていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬キャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。 白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン、キッズ部門子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力でも、また何やっていいかわからなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば、神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛してるから、我々が、ね、価値のある最高の人生を得ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということを、ここからスタートする。神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せにし、変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しておられます。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるご人の子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。白馬のキャンプ場はですね、7月の最初まで閉まってるんですよね。そして入れるということになるのでですね、ちょっと皆さん、ちゃんとできるように祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今までの白馬キャンプとは根本的に違うことが出てきてるなって感じですね。それは何かっていうと、まあ、イエス様がエルサレムに向かって行って、十字架に向かっていったようにですね、直接再臨に向かっての歩みの中に入ってきたなと。観覧時代には入ってませんが、もう観覧時代に入ったような状況の中でいろんなことが動き始めているなということを感じます。ですからどうぞ皆さんね、時代は変わったぞってことを思いつつ、対応を強めていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、時間がなくなっちゃったんですけど、聖書の方に入っていきたいと。短くお話をしたいと、こういうふうに思います。アブラハムとかダビデとかペテロとかパウロとか、素晴らしい器がですね、聖書にたくさんいます。具体的にね。まあ、それらの器を通して神様が栄光を表されたっていうことは素晴らしいですし、ちょっと感謝していきたいと、こういうふうに思うんですね。で、それらの器の事柄を最初に聞いたときにですね、まあ、いろいろ本や、A とか、そういうのを見たときに一つ感じることがあるんですね。それは何かっていうとね、まるで我々とは違うと。もうまるで我々とは違って清められた人たちだ。こういうふうに感じましたね。でもちょっとレベルが違うと。まあしかしね、クリスチャンとして聖書を読み、そして神様の歩みをしている中で、一つ分かってきたことがあるんですね。まるで違うと思ったんだけど違わないってのが分かってきたんですね。それは何かっていうと、例えば、アブラハムはね、信仰の父ですけども、自分のお嫁さん、妹だって差し出しちゃったでしょ？とんでもないことやってるわけですね。ダビデは、カインと殺人ですよね。ペテロは肝心な時に裏切ってる。具体的にですね。それとともにですね、弟子たちもみんな逃げちゃってる。ヨハネに関してはですね、裸で逃げたと。この日本の殉教のことを見てみますとね、日本の殉教者の方が 優れてんじゃないかって思うようなところですよね。それからエリアに関してはね、バウの預言者やっつけた後にイザベルに殺すって脅されちゃって逃げ出しちゃった。で、逃げ出しただけじゃなくて死にたいって、こういう状況でしょ。そうなりますとね、一つわかるのですね、器っていうのは我々と同じように弱い、そして多くの失敗をしている、これがわかるのですね。じゃあどうして彼らがね、祝福されたのかっていうと、義とせられたからであって、その義とせられたポイントは何かっていうと、イエスの十字架です。イエスの十字架を信じてるのでね、義とせられたと。そして問題はですね、私たちも一緒だってことです。だから皆さんね、殉教とか迫害の問題で一度裏切ったとしても諦めないで、ペテロもそうだったと、ワンミンタウンもそうだったと、みんなそうだったんだ、すぐ悔い改めて立ち戻っていただきたいと、こういうふうに思います。そして私たちはイエス様の十字架を信じているので、全く罪が認められないのです。清められているんです。結果的に天に行くときに、実際上私たちはですね、完全なものとして立ちますが、その前から十字架の血潮によって覆われてますので、私たちはね、清いのです。で、使徒たち、また信仰者たちは清いのです。弱かったんだけど、同じように弱いんだけど、そして同じように罪人なんだけど、失敗は多いんだけど、しかしですね、もちろん聖霊によってね、私たちが立て上げを受けて天に行った時に、私たちはですね、完全にキリストに似たものとなります。そういう面での成果っていうのはありますが、その前から十字架によって清められている、何の罪も認められない、そういう状況になってるんですね。そして嬉しいことにね、何が嬉しいのかというと、その十字架を信じて義とせられた私たちはですね、一度も罪を犯したことのない方々の祝福を受ける、そして神の深い愛を受けられる、こういう恵みがあるわけですね。ですからその土台の上で何が分かっているのかというとですね、もう一つのことが分かっています。それは何かというと、どんな困難とか問題が来ようともすでに勝っている。どうしてそれが言えるのかというとね、神様の愛のうちにある、それで祝福のうちにあり、そして御言葉のうちにありますの で私たちはですね、祝福されていると、こういうふうに思っていてください。それとともにですね、しかし器たちが違った理由があるんですね。祝福を受けるのに違った、その罪とかね、興味の問題では互いに十字架を信じてますから、ご夫婦具体的にですね、それは何が違ったのかっていうとですね、ダビデはね、ゴリアテに一人で向かいました。向かった時にね、自殺しに行ったんじゃないです、勝つと思ってた。ヨシアとカレブはですね、カナンの地を占領できると思いました。他の人たちは占領できないと思った。具体的にね、ペテロはですね、イエス様のところに水の上を歩いていけると思った。途中で沈んだんだけど歩き出したんだ。水の上を歩いたんだ。具体的にね。そうしますとね、一つ違っていることに気がつきます。何かっていうとね、信仰があった。信仰があった。できると思ってた。成就すると思ってた。で、皆さんね、どうぞ、私たちは十字架によって完全に清められています。しかし、同時にですね、私たちはいろんな問題とか困難に巻き込まれます。で、その時、アブラハムは違ったんです。彼は信じてた。そしてですね、問題はね、それが正しかった。それが正しかった。ヨシアとカレブが正しかったんだ。他のみんな死んじゃった。ペテロは正しかったんだ。ですね。で、皆さんね、 神は全能な方であられ、そして神は御言葉に従って全てのことをなさいます。で、信仰に立った時に神の栄光が表されたんですね。いろんなコロナ問題も、あるいはですね、その後の患難時代のいろんな問題も起こってきます。しかしね、この時に私たちが立ち向かった時にはですね、叶いませんけども、しかし私たちが立ち向かう時に神が立ち向かうのです。その時大きな栄光が表される。そしてその信仰を私たちがしっかりと握って対応しているというのが大きなポイントです。コロナは大変な問題ですが、実は神様の大きな計画が進んでいる一つの表れでもあります。コロナを通して全てが益となります。で、神の栄光が現れてくるとき、こういうような大きな神様の深いお考えと計画があったんだということを我々は見るようになり、驚くでしょう。そのことのように神様を感謝したいと、こういうふうに思います。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、豊かに導いてください。御心が分かっているんだけど、なかなか歩き出さない方がいらっしゃいます。それでちょっとかなり遅れ気味になっています。ちゃんと確認がしているところはしっかりと確認を取り、踏み出していきなさい。そうすることによって技が起こりますが、遅れることによって技がとどまるとおっしゃいます。トロさんはどうぞ豊かに導いてください。何か神様の働きと導きがあって、それを捉えてるんですが、なんか告白が非常に否定的で、それを妨害している方がいらっしゃいます。その告白を悔い改めて信仰の告白に変え、信仰の歩みになしていきなさい。あなたはこの今までその歩みをなしてきませんでしたが、今がその時です。寺野さん、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。なんかこう謝るべきことがあって自分で感じてるんですが、遅らせている方がいらっしゃいます。これをちゃんとやるように、やることによっていろんな事柄が動き出し、全てが益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためをお祈りください。テノスは、あなたが一人一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。生きて働かれるあなたご自身が私たちの体精神の癒しをなされることをありがとうございます。十字架の血によって覆い、完全に解放を与えてください。イエスキリストの御名によって、水病の霊よ、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエスキリストの御名によって水病よ、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエスキリストの御名によって命ずる、お一人お一人の体と精神命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか怒りやすくて、そして人には言わないんですけど、自分でも時々殺してやろうみたいな思いになる方がいらっしゃいます。それが解放されました。感謝して受け取ってください。また、糖尿病の方で、血圧が非常に問題になっている方がいらっしゃいましたけども、そこが癒されました。感謝して受け取ってください。脳梗塞かなんかやった人で、最近時々頭痛がする方がいらっしゃいますが、この方の頭痛が癒されました。主をあがめ、感謝して受け取ってください。天皇さんはどうぞ豊かに導き、さらにご用心と宮沢を出してください。また、お医者さんになんかやめるように言われて、酒がなんかでしょうか。そしてやめて状況が良くなったんですが、良くなったので、今、再び、ちょっと飲んでる方がいらっしゃいます。それは体に非常に大変なことになるので、即刻やめて、食い改めるように。主は語っておられます。喉にちょっとポリープと出来物ができて、声がちょっとちゃんと出ない人がいましたけども、 これが癒されました。感謝して受け取ってください。また捧げるように言われている方がいらっしゃるんですが、それを握ってちょっと捧げられない方がいらっしゃいます。捧げなさい。それを通して、すべての問題の解決が来るのをあなたが見ます。さらに、報いが来るのを見ます。そのことをあなたは分かってますが、踏み出していきなさい。不信仰にならずに信仰を持って歩み出すときに、あなたは栄光を見ます。忍耐がないので、神様に悪そうした方が留まっている方がいらっしゃいます。忍耐を持ち、そして信仰の踏み出しをなしていきなさい。逆風は強いですが、しかしすでに勝っていると幸せいます。その踏み出しをさらに強めることを通して、あなたは栄光を見ると幸せいます。天皇様、あなたの恵みを感謝します。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度とともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。感謝したいと思います。